はい、皆さんこんにちは。早いものでもう残り3ヶ月となりました。つい最近まで夏の暑さが続いておりましたのに、気を見るともうあと3ヶ月しか今年はありません。先日あるテレビ番組を見ていました。海外の長距離列車、フランスは5分以内、ドイツは6分、アメリカは15分は遅延でないとされているそうです。日本の大動脈である東海道新幹線の平均遅延時間は台風などの自然災害を含んでも 1.4 分なんだそうです。ちなみに今日10月5日は時刻表の日だそうです。日本初となる本格的な時刻表が出版された日が1894年、明治27年10月5日にちなんで記念日とされているようです。実を言いますと、今は昔ほどではないにしても、私鉄道が大好きでして、小学生から中学生の頃まで愛読書が時刻表だったという今はスマホで乗り換えとか、乗り継ぎとかっていうのが、簡単にできると思いますけれども、昔その鉄道で移動してその旅行をする場合には時刻表を見て、この駅で何時に乗り換えてっていうところを、の計画を立てていたものでした。その楽しみもだいぶあったんですけれども、最近はちょっと味気ないなと思いながらいます。私たちの命にはこの世のものだけとお思いでしょうか。そんなことはありません。聖書は永遠の命があるのだと語っています。この永遠の命へと乗り換えてほしいと願って、神様はイエス・キリストをこの世界にお使わしになりました。今日は先ほどご紹介いただいたようにイエスの視線というテーマでお話をさせていただきます。2つのことを考えたいと思います。1つ、イエスが向けられた、人に向けられた視線ということをまず1つ考えたいと思います。聖書において大前提として私たちは神様からどのように見られているのかということが書かれています。神様は聖書の中で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語っておられます。ここにいる皆さんが神様の目から見て高価で尊い、愛すべきものだというふうに語っておられます。ルカの福音書の19章を開いていただきたいと思います。この場面は、イエス様がエリコという町に、来た時に主税人であるザーカイと出会った時の話であります。お読みをします。それからイエスはエリコに入り、町中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。 誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。この頃のユダヤはローマ帝国の支配下にありました。ローマに税金を納めなければならない立場でしたので、その税を集める仕事をしていたのが主税人と呼ばれる人たちであります。ユダヤ人でありながらローマのために働く裏切り者のような存在でもありましたし、大幅に水増しをして税金を集めては着服するという不正も横行していたため、同胞のユダヤ人の中でも非常に嫌われる存在でした。その頭であったのがザーカイです。7節にあるようにユダヤ人の間からは罪人と呼ばれていました。この主税人ザーカイがどのような思いで見たかったのかは詳しくは書かれていないので何とも言えませんが、ザーカイ自身にある何かがイエスを求めさせたのではないでしょうか。そんなザーカイにイエスは上を見上げて声をかけられたのです。ザーカイはイエスの言葉通りに木から降りてきました。さらには、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと申し出たのでした。その態度にイエスは、今日救いがこの家に来ました、人の子は、人となられた神の子イエスは失われたものを探して救うために来たのですと宣言されました。イエスの視線は常に失われたもの、作り主である神様と関係を断ち切ったままで生きている私たちを探しておられます。言葉だけでは伝わらないかもしれませんが、このザーカイを見つめたイエスの瞳の奥には、何が何でもこいつを救う、十字架についてでもという熱意が宿っていたのではないかと思います。2つ目、神に向けられる視線ということを考えたいと思います。イエスにとって神に向けられる視線とは、神様との密接な関係性を象徴するものであり、父なる神様の意志に従い、その栄光を表す生き方の中心でした。それは十字架におかかりになる前の祈りと十字架での死の中に表されています。十字架にかかる前、イエスはこのように祈られました。ルカの福音書の22章の42節、めくっていただいて167ページになります。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますよ。ここに人としてのイエスの、私たちの罪の身代わりに神に捨てられる十字架の苦しみ、それは孤独であり恐怖であったことでしょう。そのことが如実に表されています。そのような中にあっても、その後に続く言葉は、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと、 すべてを神様に委ねられました。イエス・キリストは悲しみもだえ、父である神様の御心のままに十字架から降りることはなさらずに、私たちのための救いの御業を成し遂げてくださいました。息を引き取られる直前、イエスは父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますとおっしゃられました。すべてを父である神様に委ねられました。時にイエスは、父である神が共におられるので一人ではありませんと語っておられます。イエスの神様に向けられる視線、それは絶対的な信頼から来る平安でありました。スペインの世界文化遺産サグラダ・ファミリアの彫刻家に外尾悦郎さんという方がいらっしゃいます。京都市立芸術大学を卒業後、単身海外に渡りたどり着いた場所がサグラダ・ファミリアでした。皆さんもご存知かと思いますけれども、サグラダ・ファミリアといえばアントニオ・ガウディが設計し、現在も建設が続くバルセロナにあるカトリックの教会です。実はガウディは2代目の主任建築家で、初代の主任建築家であるピリアール・ロサーノが設計したもので作られていたなら、とっくの昔に完成したと言われています。現在外尾さんはガウディの意思を継ぐ者として日々サグラダ・ファミリアの主任彫刻家として働いておられます。そんな外尾さんのもとには1926年に亡くなった時にかたどられたガウディのデスマスクがあるそうです。しかし長い間ガウディのデスマスクを見ることを避けていたそうです。険しい眼差しでいすくめられ、自分の仕事を評価されたらということを考えるのが怖かったからだと。外尾さんはガウディを見ようと近づこうとして来られましたが、容易に近づけるものではなかったと語っておられます。そんな外尾さんがあるとき、自分がガウディになるのではなく、ガウディの見ていたものを一緒に見、行こうとしていた方向を一緒に行こう、サグラダ・ファミリアのガウディの考えた方向に向かわせるために、自分を無に近づけて石を掘ろうと考え、心に決めたとき、ガウディが、よし、外尾、思い切ってやれ、と言ってくれるように思え、しびれるような自由を感じたと語っておられました。ガウディはすでに亡くなっていますので、一緒に同じ視線で見ることはできません。イエス・キリストは十字架で死んだ後、墓に葬られ、3日目によみがえられた生ける今も生ける神であられます。イエス・キリストを信じた者は、イエス・キリストのうちにねじ込まれ、またイエス・キリストが私たちのうちに住んでくださいます。ですから今日を生きる私たちと視線を共にしてくださいます。当然ながら私たちは神様のように完全な存在ではありません。不完全なものです。失敗もします。苦しみ悲しみでその歩みが止まってしまうこともあるでしょう。 そのようなことは人となられた神であるイエス・キリスト、この方は人間の弱さを十分にご存知です。それでもなお、よし、思い切ってやれと励ましてくださる方なのであります。たとえ信じた後に神様から目をそらしてしまったとしても、神様はあなたのことを決して見捨てず見放さないと約束しておられます。神様の視線の先にはあなたがいます。イエス・キリストは語ります。私を仰ぎ見て救われよと。救いとは、今まで切り離されていた神様との平和による永遠の交わりの回復です。ぜひ神様がどのようなお方であるのかを知って、救い主であるイエス・キリストを信じ、このお方が向けられる視線をあなたの目と合わせてください。最初に賛美したように、やがて天にて喜び楽しむことができます。おすすめしてメッセージを終わりにいたします。ありがとうございました。